Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作詞家作家の中西玲さん。著書生きる力、心でがんに勝つを踏まえつつ、中西さんがいかにがんに打ち勝ったか、そして中西さんが考える生きること死ぬことについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
中西玲、1938年旧満州生まれ、立教大学文学部仏文科卒業。在学中よりシャンソンの訳詞を手掛け、その後作詞家として活躍し、日本レコード大賞ほか多くの音楽賞を受賞する。2000年、長崎ブラブラ節で直木賞を受賞。著書多数。近著人生の教科書では、自らのがんを告白し大きな話題となった。テレビ朝日ワイドスクランブルのコメンテーターとして病後復帰している。最新刊は講談社刊、生きる力、心でがんに勝つ。
Let's get knowledge with fun。
ガマノケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作詞家作家の中西玲さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から著書生きる力、心でがんに勝つ、出版となっています。この本ではがんが見つかった中西さんがいかに戦って克服して復帰を果たしたかが、まあ、生きることへの熱い思いとともに綴られているんですが、まずは何をともれ復帰おめでとうございます。
ありがとうございます。
今現在はもう発見以前と変わらぬ日々という感じなんですか。
いや、発見以前より健康です。
そうです。
つまり発見した時は僕は病人だったわけで、
そうですよね、
がん患者だったんですね、しかも、まあ、ステージ2後半かステージ3という、ですから、その頃の体調を今思えばね、やはりいろんな変なところいっぱいあったわけですよ。それは全部今なくなって、まあ、薬を飲んでるわけでもないし、何もしてないわけで、いわゆるがんが消えて健全な体に戻ってるということですから、今の方が元気なんですよ。
なるほど。それはもう自覚できる感じ。
それは全く自覚できます。
そうですか。
ですから、あの頃ああだったこうだったね、ちょっと喉の変が多かった、痰をするのがちょっと多いとかね、なんかそういうのってほら、人間年取ってくると年取ったからだろうっていうことで片付けていくけれど、実はそこにねちゃんと原因があるんだっていうことは今にして思えば、そうだったんだなと思うけれど、
なるほど
その当時は単に疲労だの加齢だの、とまあ思ってた。
で、まあ、今回その本では、まあ、日を追ってという形で、まあ、体調の異変からその告知、そしてテレビで告白して紆余曲折あってのがんに勝つまでがこう記されているんですが、改めて一冊の本にまとまったっていうことへの思いっていうのはどうですか。
全開してね、最初の時は自分でも半信半疑でね、陽子線治療が終わって3週間経って、まあ、効果測定っていうのをやるんですよ。で CT 検査と胃カメラを飲んでね、でその時の映像を見て、またいろんな医師たちが点検して、ないと、でリンパ節の転移も消えてる、だからこれは CR だっていうんですね。
CR
コンプリートレスポンス、またはコンプリートリメッションで、完全走行、完全寛解ということで、
まあ、いわゆる完治というようなことに近いですね。
そういうことですね。まあ、完治なんですけど、完治とは言えないわけでしょ、病気って。どっかに再発の恐れもあるわけだし、
まあ、でもほとんどないと思われるという判定というような感じ。
そう、やるべきことをやって、その結果 100% 功を奏したと。
なるほど、なるほど。
コンプリートっていう意味はそういうことですね。でそれだけではまだね、自分も まだポカンとしてるしね、もう一回次の、効果測定までにまた3週間あって、でそこで今度は CT 検査と、また胃カメラ、また飲んだ、
はい、
そしたら前回よりも一層綺麗になってるんですよ。
ほ
ーということはね、陽子線っていうのは、
はい、
やっぱり陽子線っていうプロトンビームで患部を、まあ、焼くわけでしょうね、焼き殺すと言ったらいいか、ですからね、食道がちょっと赤っぽくなっていて、がんは見えないという、状態だったんですけど、2度目に見たときはもう、食道の、その、患部のあたりもね、綺麗な粘膜の色、その色になっていて、もう、これは随分綺麗だなと思って、その時に治ったと。で、それでもね、まだね、もう一回あるんですよ、また。3週間目に。効果測定が。
もうしつこくしつこくやるわけですね。
今度は、ペット CT をやって、
はい、
で、体の中にね、その放射線を入れて、それでまた検査するんですけど、それをやって、胃カメラを飲んで、で、今度は全身、どこにも、癌らしきものの影さえもなく、そして、食道にできていたものをもちろん、なおまた一層きれいになっていてという状態で、初めて点検がね、最終的に終わったということで、そこで初めてね、ああ、治ったんだなと思って、病院をふらふらっと出た時に、まあ、この体験はね、自分の闘病記ということではなくて、僕は4人の先生をないがしろにしてというかね、まあ、口論した挙句別れて、で自分は全然知らなかったこの陽子線というものにね、まあ、自力でねパソコンの世界で出会って、そして治ったわけじゃないですか。ということはね、世間の人はね誰も知らないんじゃないかと、こういう治療法があるということをね、
はい、
僕自身が知らなかったわけですし、
当事者になるまで全然知らない世界だと、
全然知らない世界ですし、当事者になって、
はい、
4人の医者と話をしても4人の医者の口から一言も出てこないんですから、とにかく抗がん剤をやって手術をして、で放射線を当てましょう、
いわゆる叩く切る当てる、
こればっかり言われて
はい、はい、
それで僕はちょっと切りたくないのと切れない事情があるからということで、はい、まあそこで反問してね、その感が一番辛い時期ですよ、自分には医学的な知識もないし、といって僕はこの最高の人脈でね、こう知り合った医者たちだから、この人以上の、この人、この先生方以上のね、意見をもう他に求める術もないわけね。でも、さよならしてしまったわけでしょ。しょうがないから女房と二人で iPad とパソコンを駆使してですね、とにかく調べたんですよ。で、切らずに治すがんっていうのは、これまた山ほどあるんですよ。それは緩和ケアから始まって、漢方もありね、免疫療法もあり、樹状細胞あり、NK 細胞もいっぱい。で、どれもこれも効きそうだし、非常に悩ましい時期を過ごして、で、ある日、陽子線というものに出会って、その治療法をこう読んでるうちにね、これだなと、これしかないなと。それはだって、実物の機械見たわけでもないし、その担当する医者のね、話を聞いたわけでもない。何にもない。単にコンピューターの上で、よし線、これだっていう、もうその、まあ、勘だけですよ。
じゃあまあ、具体的な陽子線治療についてはちょっと次のパートでもじっくりお伺いしたいんですが、はい、その前に、その、癌が、まあ、分かった、
はい、
告知されたという時は、その時の心境というのはどういうものだったんですかね。
食道癌と聞いてね、それでもう実物見てるわけですよ、映像で4センチ台のね、腫瘍をステージ2の後半だということで、いやこれは大変だなと思って、
もう結構進行しちゃってる、
いやーそれでもう1年3ヶ月経ってると言われて、初期段階だったらね内視鏡で削り取るということもあるでしょうけど、 それもできないということで、さあでどうしたらいいかなっていうのが、まあ、うん、何の手の内もなく、ただしこの病気と全力で立ち向かうためにはとにかく集中しなきゃならないから、仕事らしい仕事はもう全部、一切もう本当に手紙一本書くような仕事でもね、みんな断って、そして治療に専念すると。
なるほど。
そう心は決めたけど、うん、どうすればいいかはまだ決まってなかった。だから非常に不安でしたよ。
その、ね、告知があったのが2月24日 で、はい、でそこから、まあ、陽子線治療が開始したのが5月で、まあ、そうですね、うん、で CR なのが7月20日ということで、でも言ってみれば半年足らずの中で急展開、ね、もう本当に怒涛の急展開の連続
そうですね、
いうことですよね、
だから最初はねもう迷ってでしょ、お医者さんと会って話をすれど心電説っていうのが あって、で僕もこれはもうしょうがないなと、じゃあ切らずに治すとなれば、まあ延命措置とね、それでまあ緩和ケアっていうのかな、うんうん、まあ多少でも命が流れている間に、まあ、何か、うん、やりたいことがあればやらざるを得ないし、まあ、そういうようなことかなとか思いながらね、非常にこうなんていうかな、敗北感に満ちた病院生活を、まあ、していたわけですよ。
その中で出てきたのが陽子線治療。
Let's get knowledge with fun。
さあということで、その中西さんががんに勝つために行った治療法、陽子線治療というのは、まあ、どういう治療なのかということを仕組みからちょっと教えていただけますか。
それはね、
はい、
僕はあの陽子線治療がどういう仕組みか分からないで、
お、
うん、パソコンの上でね、
はい、
陽子線治療とはって、うん、まあ、書いてあるんですよ、
はいはい、
普通の放射線はね、まあ、幅も広く、うんうん、そして人間の体内をすり抜ける、
はい、
それはレントゲンですから、X 線ですから、
はいはい、
すり抜ける、
はい、
つまり僕の患部は食道にあるわけだけど、うん、放射線を受けるとね、食道を突き抜けて後ろの脊髄も損傷するということですよ。
ああ、なるほどなるほど、そうですね、はい、で
また幅が広いから、うん、食道に当たるときに心臓に当たり肺に当たるんですよ、
うん、いろんなところに広範囲に当たってしまう、
そうそう、はい、ということは僕は心臓弱いし、で人間はもちろん大事な肺ですからね、だいたいそこでもう不快な気分になったり、うん、吐き気がしたりいろいろ、まあ、するわけ。
いわゆるそれが副作用という形で出てくる。
そうですね、うん、いやで副作用もひどくなれば病気になるわけですよ。
あ、そうです、う
ん、肺浸潤であったり心筋の、うん、そう不整脈が出たりね、病気になるわけで、それが放射線のある種限界なんですよ、
うんうん、はい、
ところが陽子線はこれはビームであって、うん、あのX線のように幅は広くないないんですよ、
はい、
そして、まあ、細いビームが体に当たった時はほとんどパワーゼロで、だんだん中に入っていって患部に達した時に 100% の力で爆発して患部を治療してそこで終わるんですよ。
おお、じゃあまさにピンポイント、そこだけに、
うん、まさにピンポイント、
うん、
ですから僕の食道がんを前から攻めた場合ね、
はい、
前から攻めた場合食道がんに当たって、うん、でそこで終わるから脊髄には何の損傷も与えない。
もう行きたいと、ここに当てたいというとだけに当たる。
心臓をちょっとかすめたり、うんうん、肺をちょっとかすめたりはしていたみたいですけどね、
うんうんうん、
それによる後遺症っていうものは何も出ておりません。でこれだと思って、で僕はまたその誰にも相談することなくね、うん、医者という医者と別れてましたから、うん、もう誰にも相談することなく、うん、この記事を読んですぐ翌日その病院の先生に直接電話を入れたんです、
う
ん、あ、
直接もうコンタクト取って、う
ん
う
ん、はい、それはね、僕だからできたということじゃないんですよ、パソコンを覗いていただければ分かりますけど、その病院の陽子線の最高責任者の直通電話が書いてあるわけだから、僕はそれをまともに信じて、うん、翌日の朝9時にバーンと電話入れたんです、
はい、
そしたら秘書の方が出て、で今外来やってますんで正午にはこちらからおかけ直します、
はい、
とこうなって正午に電話があって、
うん、
先生から自らね、で僕がそこで事情を説明して、うん、たら資料を見ないと何とも判断できないけれど、うん、
はい、
でもやる方向で、 行きましょう、ということになったんですね。吉線ってことに限って言うと、どこどこ大学とかどこどこセンターとかいろんなところもやっぱり書いてますよ、その書きっぷり。それからね、あの症例のパーセンテージとかいろんなのあるじゃないですか、
はいはい、
その中でね、僕が選んだところはね、食道がんが入ってなかったんですよ。
あ、食道入ってなかった、
治療の部位に。
はいはい、
入ってなかったんだけど、うん、その病院の最高責任者の直通電話が書いてあると、うんうん、いうことがね、僕としてはえらく気に入ったわけ。
はあ、ダイレクトで話せる。
そう、うん、で、後の病院はみんなファックスを送れとかね、
うんうんうん、いろんな、まあ、ワンクッションあるわけですね、
手続き。非常に官僚的な手続きが多々あるわけ。
はいはい、
ところがね、病人にしてみるとね、わらをもつかむ気分で気は焦ってるわけでしょ。
そうですね、そうです ね、うん、
僕はその翌日の朝の9時に寝坊の僕が起きて電話するわけだから、そのぐらいね、切羽詰まってるわけですよ、うん、そういうね、病人患者のね、気持ちというのを実に汲んだね、この配慮にね、はい、僕感動したの、
うんうんうん、
そしたら連絡が、コンタクトが取れて、
はいはい、
というところ で、うん、で食道は動くから、うん、症例としては非常に少ないと、うんうん、でもあの先生ね、モルモットになってもいいから、この方法でしか、僕の場合は心臓が悪いしね、僕のがんを消す方法はないと、私はそう思う、
うん
うん、で、例えば僕がモルモットになってもいいし、失敗してもいいですから、とにかく僕の食道がんをやっていただけませんかという話をしたんですよ、うんうん、で、食道がんをやった、ことがないわけじゃないわけ、
うんうんうん、
ただ非常に難しいと。なぜかというと、心臓の鼓動と肺の呼吸、まあ、息止めてるわけじゃないから、うん、によって食道は微妙に
動く、
とっくんとっくん動くわけですよ、
はいはい、
で、とっくんとっくんの心臓だけなら簡単だけど、そこに肺の呼吸が加わるから、うん、これに、まあ、また複雑な動きをするわけ ね、
そ、
うね、はい、うん、その動きをコンピューターできっちり観察して、うん、そしてどういう動きをするか、僕の呼吸が正常になった時にね、即診断に乗った第1回目の時は、やっぱり僕もね、ワクワクしてますからね、呼吸も早いんですよ。
あ、
それで心臓も早いわけ、
はい、
だから落ち着くまで待ちましょうって言って、
うん、
で、僕の呼吸が普通になり、うん、心臓も普通の状態になってから、そのマーキングっていうのかな、プログラミングを始めて、はい、そして食道の動きを的確にキャッチして、
うん、
それで、それが約25分間かかるんですよ。それで顔はね、うん、顔から胸はあらかじめ作ってあったマスクでバンと押さえられるんですよ。でもなんとなくね、気はハーハーしてるわけだから、うん、それを沈めて、うん、で、叱る後ですね、うん、マーキングして、うん、で、照射します、
うん、
で、じゃあ治療しますって言って、大した音も聞こえないんだけどね、
うん、
痛みも感じないし、はい、何も感じない、
うん、
で終わりました。
ほう、それにかかる時間ってどのぐらいですか。
それは5分ぐらいです、
ね、あ、5分、
長くて5分ぐらい。
あれ、はい、そんなにすぐなんですね、
うん、そうなんです、
はい、
それでね、まあそれに関わってる人はね、僕一人に対して約26人、
お、
医師がいて、物理医師がいて、うん、技師がいて、何しろ 3,4 種類の肩書きを持ってる人たちが26人ですよ。
うわ、すごい、
うん、でコンピューター室があってね、うんうん、そこで全部こうや、うん、見ながらまあやっているわけですけど、うんうん、それはそれはね、あのなんかな、こう病院っていう感じがしなくてね、実にいいんですよ。
お、
こう実験室というか研究室にこう迷い込んだようでね、
うん、
明るくて、
うんうん、
誰も医者風な顔つきもしてないし、雰囲気もしてない。さあ直しましょうっていう感じです。
あ、そうなんですか。軽いですね。
軽いんですよ。あの、さあ直しましょう。はい、どうぞとか言って、どんな直しましょうとかね、そんな簡単に言っていいんですかっていう、 まあ、こっち聞くでしょ、はい、いや、そう、直すんですよ。直すためね、あ、中西さんもここにいらしてるんでしょって。もう、そりゃそうですけど。だけど、そう簡単に言われちゃうとね、なんか、僕、ガンですよって感じが。うん、そのなんか、ありがたみがね、うん、失せるぐらい簡単に言うわけ。
はい。
で、その日からですね、第1回目の治療から、僕は大変な希望を持ちましたね。ということはもうこの治療法は戦績が非常にいいんだということですね。はい、
ああ、なるほどなるほど。
うん、自分たちがやっていて、
はい、その自信がそういう明るくさせる、
明るくさせるということですね。
でもこれはまあ中西さんがそのまあネットを通じて調べてたどり着いたというところです。これはでもさっきもおっしゃってましたが、別に中西さんだからできたっていうことじゃ、いや、
その全然、僕が素晴らしかったのは陽子線っていうものに僕自身が過剰反応したことでしょうね。
あ、まあピンときた、
うんうん、そのことだけですよ。新しい治療法ってのはみんなそういうふうにアンチを模索とある程度発展途上国なわけ、
うんうんうん、まあだから、まあ、言い方あれですけど、まあ、玉石混交ですよね、それはね。
そうです、全くその玉石混交、
うん
うん
うん、
ただ僕がね、陽子線をにピンときたのと、それからもう一つ、日本の陽子線治療のやれる箇所というものを探しました。だ7箇所あった。
あ、全国に
全国
7箇所、全国7、結構あるんですね、
7箇所、ね、うん、そう思うでしょ、うん、はい、ということは聞くから効果があるから増えたわけで。
ああ、そうそうですよね。
ね、論理的に言うと、うん。あ、効果があるから増えたんじゃないか。
そうですね。
うん、効果がないものは増えない。つまり、まあ、そういう理屈ですよね。
うん、
だから、まず、これの可能性はあると。
うんうん
うん、あとは、その、先進医療であるためにね、最新先進医療つって、先端の先端なんですよ。うんうん、まあ、保険がかからないとか、いろいろあるんですけれど、
うん、
そのことをとやこう言ってるいとまもないし、
うんうん、
まあ、自分の命に値段をねつけてみてもしょうがないんで、
うん、
そんなことはもう全然、考えもしないで行きましたね。
じゃあ、まあ、いわゆる保険は適用外の治療ということになるわけです。
そうです、うん、いや、それとね、うん、これ通院でできるんですよとなるとね、
はい、
約300万と言いますけど、うん、普通のがん治療だったら入院したりいろんなことしたらかかっちゃいますよ、そのぐらいのこと。
じゃあそういう意味ではトータルで見たらむしろ安いかもしれない。
いや、僕もそう思います。なぜかというとね、普通のがん患者がこの治療を受けた時に行って治療、今言ったように30分ですよ、25分の、ね、
はい、
プロが、まあ、準備期間と5分間の照射時間、はい、
うん、
あと前後左右何もないんですから。
そうですよね、うん。
だから行って終わったら帰って仕事もできるし。
ですね、うん。23時間半は使えるわけですからね。
肉体的な疲労はないわけだから。
お
うん、
お、
全部それを考えたら僕はね、決して高いとは思わない。うん、
しかもね、時間的にもかなり集中した期間にやることになるわけですね。
そうです。
週に5回を、
う
ん、6週間ということですもんね。もう本当にガーッと。まとめてやるみたいな。
そうですね、
うん、
あと一つね、ここでやっぱり、うん、国に対してね、はい、お礼を言っておかなきゃならないのは、
はい、
これは先進医療で保険は効かないとは言ってますけれど、僕自身が支払った医療費は300万前後ということになりますけど、国がね、約1人につき500万の補填をしてるんですよ、うん、そうやってこの陽子線治療というものの実績を作っていって、でゆくゆくはね、ゆくゆくはこれを保険治療、ないしはその、まあ、国民保険治療でもいいし、保険会社が扱う保険の項目の中に入れるとかね。でもっと、やってほしいことはね、僕なんかが思うには小児がんですよ。もう本当に幼児ががんになってる例があるじゃないですか。もう幼児ほどね、こういう治療法ふさわしいわけね、
うん、
何にもこの世に生きてね悪いことしてなくて、大人はいいよ結構さんざっぱら飲んだり食ったりね、いろいろやってるわけだ。でも子供は本当にかわいそうだから、小児がんに関しては本当に陽子線をやってほしいと思う、うん、いずれはだから子供に限っては保険適用というようなことがまず最初に行われるんじゃないかなと、
うん、
そう予測しますね。
なるほど、ええ、まあ、治療時間もそのものも短いし、痛みとかも伴わないし、
何にもないし、
そうですよね、やっぱりそれは
それで治ればね、
うん、
子供にとっては素晴らしいじゃないですか、うん、
でまあ今回その中西さんは陽子線ということで、はい、まあこれだというものに出会えたわけですけど、これはでもこういろいろとね、その先生、いろんな先生と喧嘩して別れてっていう経緯もありながら、どうしてここにたどり着けたんですかね、これだっていうふうに思えるものに行き着けたその原動力というか駆動力みたいなのってのはどういうところにあるんですか、
ね、自分がその先生方とね話をして、4人目の先生とまあ切らずに行きましょうかっていうことは、ある種まあ余命をね先延ばししながらなんとか生きていくことだということで、一つには僕もねもう74歳になろうとしていたわけですから、73歳だったからもう生きるだけ生きたっていう意識もあるしね、そう命に執着はなかったですね。それとまあ癌にもなったし、うん、そろそろ年貢の納めでかという、そういう考えもあった。だけどね、そうだからといってじゃあ延命治療とかね、そういうものに身を任せて生きるっていうことっていうのはちょっと敗北主義的だし大敗的だしね、うん、それでまず創造的じゃないですよね。クリエイティブな人間がね、クリエイティブじゃないね、生き方を選んでるじゃないかということで、大変な自己反省をまず、したということ。で、まだ全力を投入してない。うん、まだ力余ってるし、全知全能を傾けてないじゃないかと。もっと考えろよっていうことで、ある日僕は自分自身をまあ奮起させてね、うんうんうん、そしてまあコンピューターに向かったというのが、
なるほどなるほど、
うん、これはでもね僕にとってはねすごい革命的な出来事でしたね。ということはね、人間の頭ってね本当にアナログなんですよ。がんを切るってこともアナログじゃないですか、ね、だけどね現実の世界ってもうすんごいデジタルになってるわけ。事実、携帯電話を使ったりね、いろんなところで我々はデジタルの世界にいるにもかかわらず、心の中でまだアナログに対する教習があって、ね、本は読み、ね、新聞は取り、とかやってるわけでしょ、はい、うん、最も悪い例は、まあ、鉄砲持って戦争しに行くのもアナログだしね。
そうですね。
そういうことも一方であるけど、やはり着々と進行しているデジタルの世界に、僕はコンピューターをついてボーンと飛び込んだっていうことがね、最大のなんていうかな、僕にとって革命的な出来事だったなと思うんです。うん、
なるほど。
そしたらそこにそのうぞうむぞうだけど、うん、全部平たく並べられた、どれが重要かわからない、そういう世界だけど、そこで自分の勘と判断力を働かして、僕は陽子線ってものを、まあ、掴んだ。うん、で掴んだ先に、まあ、光明があったと、いうことですよね。ですから、チャンスは万人にあって、それを掴む掴まないは、自分自身の、気持ちですね。
なるほど、そう、だから本の中にもありまして、僕もちょっとその辺はすごく共鳴したんですけど、そのやっぱり患者になった途端に人はやっぱり判断力とか決断を放棄しがちだけど、でもやっぱりそう、自分が自分であることをやめてはいけない。だっていうことを。
そうですね。全くその通り。
なんですね、
ええ。僕が僕であるためには僕流でなきゃいけないわけで。
はい。
だからなんとか先生流とかね、そういう流儀にどんなに権威があっても、それは僕のもんじゃないのと。うん、もう一つはやっぱり、今まで生きてきた自分の人生っていうものも、僕に限らず、誰でもね、必ず二者択一のチョイスをしながら、ずっと生きてきてるわけですよ。
はい。
でそうやって生きてきて現在あるわけで、その時その時自分で最善の方法だと思ったチョイスをして今日あるわけだから、ただ僕に限らず誰でもですよ。だからその自分の判断力というものをここでもう最大限に活用してみようじゃないかということですよね。それがまあコンピューターの世界に飛び込んで探し始めたきっかけですね。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ガマの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作詞家作家の中西玲さんです。講談社から著書生きる力心でがんに勝つ出版となっています。今回のタイトル生きる力というふうになってますが、はい、改めてこの生きる力というのはどういう力だと表現できますか。
それはね、 がんの宣告を受けるとね、非常にまあ、なんとか、ある種死刑の宣告を受けたみたいなね、まあ、特に初期でないとね、そういう思いを抱いて、頭ってやっぱり呆然としちゃうんですよ。でまず人間って危機に直面すると呆然とするっていうのがまずあって、それで相手が強いな、ちょっと簡単には勝てないなと思うと、もう敗北感っていうかな、そういうものに包まれる。もう一度で僕の場合もそれがあったわけでね、その敗北感に包まれて、こう寝ようとしてもね、なかなか寝つけなかったり、いろんなしている時にですね、その自分の命というものがそう特殊なもんではなくてね、つまり、こう生きとし生けるものの中の生き物の命に過ぎないんだと、生き物であるなら生きるのが当たり前で、生きようと思う思わないじゃなくて、生きようとすることが自然ななりわいというか、自然の意志でしょ。そういうことをね、あるようね、ほんと感じましたね。その静かで眠れないような、こう全く静かな夜ね、そういうなんていうのかな、枯葉がこう弾けるような音も聞こえるぐらいね、こちらの神経も研ぎ澄まされてる深夜に、こうさまざまなこの世の、この宇宙にね、生きている生きとし生けるものと自分は何も変わらない、ただの生き物なんだと、虫けらと一緒かもしれないし、その辺の松の木と一緒かもしれない、とにかく生きてるものの中の一個の命なんだと、そう思った時にね、なんかこう非常にこう実感としてですよ、周りの世界の生きてるものたちと共鳴し合えるっていうのかな、一緒に歌が歌えるっていうようなね、そういう感覚にとらわれた夜がありまして、でまあ朝になってたんですけど、その時にね、自らが生きよう生きようと思わなくても、自分の命が生きようと欲してるということをね、僕の意思とは関係ないところで生きる力っていうものがあるんだなということを自分がまあ改めて知ったということが一つ、
はい、
でそれはもうなんていうかな、自然体としての生きる力ですよ、
はい、
もう一つは自分がこう治療をこう模索したり、そして養子線だって決断したりね、この先生とは別れるんだというような時の自分の判断力を後ろから支えてくれた、やっぱり過去の作家たちのね、やっぱり言葉があるんですよ、うん、で僕が寝かされていて抗がん剤の点滴を打たれてね、看護師さんが次から次と入ってきて、体温計測って血圧測って何して何してって、もう日常的にそういう生活をしている時に、パッと例えばカミューのね、異邦人を思い出す、で異邦人の中に書いてある言葉っていうのは、まあ、彼は死刑囚なんだけど、彼の気持ちを抜きにして周りがね、司祭さんとかね、監獄の獄吏なんかがどうしようこうしようなんて言ってる時に、カミューのその異邦人のムルソーが何言ってるんですかと、死刑囚は私ですよ、あなた方は私の気持ちを抜きにしてね、何を喋ってるんですかと、そうやって割って入りたい気持ちになったという一説があるんだけど、まあそれと同じで僕の体なんだと、
患者は僕ですよ、
患者は僕ですよ、あなた方なんか僕のこと忘れて、要するに七種のね、ただのボディとして扱っているけど、このボディの中には精神という僕にとって一番大事なね、ものが詰まってるんだと。だからその精神が、ものを言い始めたっていうことが大きなきっかけですよ。
じゃあやっぱりそのね、文学作品、もう数々文学作品もやっぱりその大きな拠り所になって、は
い。いやー、そのね、言葉の力ですね。ですから、その、ある病院で抗がん剤を打たれて、眠ってる時に、例えばトーマスマンのね、魔の山という小説の一節がポンと出てきて、起きろ、小説の中ではスキーで怪我したハンスという男にね、空から声が聞こえてくるんだけど、その 怪我した足はお前の足なんだぞ、ね、その足を上げて歩け、目覚めろ、まあ目を開けろ目覚めろというようなね言葉、そしてほらこんなにいい天気だっていう言葉がね降って湧いたように僕は、頭の中にひらめいたわけで、それからね僕は変わりましたね。だからトーマスマンのあの間の山の一行っていうのはまあ本当僕にとって典型のようにね、なんであの日あの時その言葉が、降って湧いたかと思うぐらいね。
なるほど。
その雪の章って言うんだけど、その雪の章のところパーンと出てくるわけでしょ。で僕はそうだ、自分の体だで起きろ目覚めろですよ。で僕はやっぱり起きて目覚めたんですね。それでコンピューターに向かったということにもつながるわけで、そういう僕が偶然コンピューターに向かったんじゃなくて、その前にその起きろ目覚めろのね、その一声をこう聞いたことがやっぱり大きかったんじゃないかなと。
それはもうずっと今まで読んできたものが普段は、ね、まあ、顕在化しないような形で、
そうですよ、全くね、普段はだってそんなこと考えながら生きてたら、まあ、理屈っぽい人間になるわけだけど、で読んで記憶の底にあったものがね、そういう時にわーっと浮上してきて、浮かび上がってくるっていう音はすごいことだなと思う。でそういうことがね、僕は生きる力だと思うんですよ。だから人間にみんなあると思う、潜在的な、そういう能力というか記憶というかね、それが父の言葉であり母の言葉であり聖書の一節であり、何でもいいよ、でもそういうものがある局面で強力なね、勢いで、浮上してくるということがあるんじゃないですか。
その埋蔵されてるものが一気に力になる、
それまでは気がつかないで、闇に埋もれていたものがね、むくむくとね、起き上がって、で、まあ言うなれば、目の前におーっと解き上がって、起きろっていうようなもんですよ。そういうことをおーって味わって、それから僕は行動開始したわけでね、今回の闘病の中で、最高に感謝すべきはトーマスマンですね。まあ、それを読んでいたってこともね、
そうですよね、
当然なんですけど、ああいうところで、ああいう場面がね、出てくることが、さあ文学というもののね、持ってるやっぱり力だなと思いますね。
まあ、やっぱりそれは古典とかやっぱ名作と呼ばれるようなものは、やっぱりそういうものが、そういうパワーがやっぱあって。
あるんですね。
だからこその古典になってるっていうことは当然あると思いますけど、人類の英知がそこにもう内包されてる、いうことになる。
そうですね。
ですね。
それでね、もう今回、つくづく思いましたよ。そのね、この一行のためにね、実は、トーマスマンの間の山っていうね、小説はあったんじゃないかなと思うぐらい。
少なくとも中西さんはもうそう思える。
つまんない小説もあるんですよ。もう理屈っぽいし、もう議論ばっかりしてるしね、ぐずぐずぐずしているんだけど、ハンスというね、平凡な若者がね、退屈してね、結核療養所の冬にね、スキー滑る、事故を起こす、失神する。で、そこで聞こえてくる声がその声で。あって、で、そこのあたりがやたらと美しい、まあ、ページになってるわけね。それが、なんていうかな、僕の記憶の中にあったんでしょうね。
だからやっぱりそれは中西さんの中でということで、まあ、それは人それぞれね、多分違うんでしょうけどね。
そうですね。
少なくとも中西さんにとってはそこが、そこのためにあったんじゃないかぐらいの勢いなわけですよね。
で、で、それに類することが、やっぱり他のね、ヘルマン・ヘッセの本であり、ジャン・ジャック・ルソーであったり、カフカであったり、いろんな人の書いた小説の一節一節が、僕が何かの決断を下すときに、それでいいんだ、お前は間違ってないんだっていうふうに、こう、裏打ちしてくれるわけです。そうやって僕は、誰に相談するわけでもなくね、で、女房は僕のやることを呆然と見てるわけで、で、あなた切らなくて後悔しないのと、言ってた人ですからね、僕は後悔しないと決めてからもちろん一緒になって調べてくれたんだけど、ただあらゆる決断は僕自身でしてましたん で僕はだから自分の耳に聞こえるそういう先人たちのね、作品の 声を聞きながら、まあ、決断を下していた。で、そういうところをね、うん、僕は今回の本で、正直にね、僕は自分の意思で決断したみたいだけど、実はその決意の背後には、トーマス・マンがいたとかね、カフカがいたとかね、そういうのってちょっと面白いなと思って、正直に書けばこうなるなと思いながら書きましたね。
なるほど、なるほど。そして今回、まあ、あの本の副題は心でがんに勝つということになってるわけですけども、心っていうのはやっぱり極めて重要なファクターになってくると思います、ええ、ここをもう少し詳しくおっしゃっていただくとどうですか。
それはね、先ほど言ったボディですよね、はい、ボディっていうのは肉体であって、だけど人間の大事なものはそのボディが包んでいる精神なんですね、
うんうん、
で精神の中にはその想像力から意志力から判断力からね、それからまたクリエイトする方の想像力、それからまた作品を成してきたという過去の実績、また未来にどんなものを作りたいかというそういう無想とかね、妄想とか全部含んだものが一つの心の中にね閉じこもっているというかな、閉じこもっているのは、まあ、脈々と息づいているというものが僕自身の存在であって、肉体ってのはあくまでも心を入れるための入れ物でしかないわけでね、だからその心っていうものを大事にしてしないと病気には勝てないということですよ、
うんうん
うん、だから自分が病態ただのボディになり下がってしまうとね、病気のボディは日に日に衰えていきます。まず呆然とする、そして敗北感に、ね、包まれる、そういうボディであり続ける限りね、ベッドに横たわっていきながら日に日に衰弱していくわけですよ。だからそのボディに対して栄養を送らなきゃいけない。それは何かというとやっぱり心ですよ。心っていうものをどんどんどんどん活性化してやらなきゃいけないということですね、
うんうんうん
うん、そうすると病態はボディは衰弱していかないと僕は勝手にそう信じたんですよ。だから僕は病気でいる間にね、本当に本読んだ、
うん、
なぜ本かっていうとね、病室にはね、古今亭新潮のね、DVD とかね、いっぱい持って行ってますよ。紫尺の DVD とかね。ところがね、そうやって笑って時間を過ごすね、余裕は実はないのね。なんかもっと切羽詰まったところで、生きるか死ぬか、人間は何のために生きてるのかとかね、俺は一体何者なんだろうというのと、大変哲学的なところで、こう、死というものを、まあ、背負ってるのか前に見てるのかわからないけどに直面してると、そんな風になってきてね、新潮の名演もいいけど、いやごめんちょっと今見てられなかった、男子いやうるさいうるさいってもうそんな世界になって、で歌舞伎も買ったりしね、で DVD で映画、普通の映画見るのはつまらないし、映画で面白かったのは黒澤明の一連の作品は面白かったというのと、もう一つはあとは本ですよ、
うん、
本はもうね、ありとあらゆるドセフスキーを全部通読したりね、トルステイも読んだり、モチェフも読んだり、もういろいろ読みました。それはどういうことかというと、そこで感動するでしょ。感動することによって、その感動ってのは喜びだから、生きてることの、人間であることの喜びだから、それを心に注入してやることによって心は活性化するんですよ。だから切羽詰まった時の最後の拠り所はやっぱりね、極めて哲学的なものを含んだ文学というものね、それは僕がそういう世界にいるからかもしれないけれど、その言葉の力っていうのは大きいなと思いましたね。あともう一つは、僕は神も仏も信じていないので、人間のその知性的なね、理知的な力を信じていたいので、何にすがることもなく、そして自分でその作家たちの書いた作品を前にして自問自答しながら過ごした時間というのは、うん、非常に貴重でしたね。
それが癌に勝つ心を作り出していくための
そうですね、その心元になる、うん、心っていうものが日夜ね、脈々と息づき活性化してね、体の衰弱に負けないぐらい心がどんどんどんどん、活力を持って輝いていけばね、と何かいいことが起きるに違いないっていう、これは おぼろげな幻想としか言いようのない確信ですかね。
きっちり自分で落とし前をつけたいっていうところになってくるわけですよね。
そうですね、全くそうです、ね、ですから、まあ、本にも書きましたけど、自分自身であるってことはね、非常に病気になった時に難しいと思います、みんながやっぱり心配してくれるし、それで、まあ、家族もあるしね、で人間関係もあるわけでしょ、友人関係も。その中でね、自分自身の意思を貫くっていうのは実は大変なんですよ。それで、それで、まあ納得する方はそれでいいんだけど、僕はそういうことで納得しないタイプなんでね、あくまでも自分の意思で決めて、それが間違った時は仕方がないというところでやってましたんで、
そうですね。 Let's get knowledge with fun。今回の本の中でおおという感じでちょっと僕は思ったパートが、その打ち勝つは、まあ今回がんですけど、がんはでも相手ではあるけど外敵ではない、外からの侵略者ではないというところが、
それはね、がんのね、治療を受けてる時にね思ったんですよ。がんっていうのは外からね僕のところに入ってきたもんじゃないんだと、
そうですね、
僕自身が73年間ね、かけて、ついに育ててしまった、
そうですね、ある意味育ててきてたっていうものですもんね。
育ててしまった、そういう、こう。
まあ、ほうとう思くなのか分かんないけど、ね、いうことですよね、それ。
そういうことですよね。だから、しかし僕の個性なんですよね。その個性、それを忘れてもらっちゃ困るんで、僕の個性であるっていうこと。だからこれは、よかれあしかれ、僕自身でも、あるわけですよ。そう思った時にね、僕はね、がんであるっていうことを なんていうかな逃げようとかねいう考えは全くなくなりましたね、自分のがんを正視して、そして、それとこう立ち向かうっていうのかな、そういうふうに自分をどんどんどんどん仕向けていけるようになったと、思いますよ。
そうすると、まあ、自分の中で育ててきてしまった一部でもあるという考え方ですけど、でもそういったものに、自分の一部であるがんに今回まあ打ち勝ったということになるわけですが、これは、
打ち勝つというまあ表現になってますけど、和解したというのかな、またいつどっかで出てくるかもわからないし、それは僕に限らずみんながね、もう現代人はがんというものを抱えているわけだから、まあ、僕は今回和解して、で今度もしがんが出てきた時にはもう体験を生かしてね、もう慌てず、治療法もえらいこの陽子線というね効果的な治療法も、自分でも体験し治ったという、重要な資料がありますんで、これを頼りにいけば、そんなに恐れることもない、だから次世代治療法として陽子線また重粒子線っていうのは今言われてますけど、もうこれ次世代でなくて今のね世代にこの陽子線っていうものをね、今回僕が治ったことで陽子線治療法っていうのは世になんかだいぶ知られましたんでね、ここで駆け足で追いついて現在の治療法にね、彼らをね、陽子線たちをなんていうかな、引き据えて、それに一人でも多くの人がこの治療を受けて助けてもらいたいなと思いますね。
なるほど、なるほど。まあ、がんに打ち勝ったものとして、その今この日本とかあるいは日本人のその命を取り巻く状況についてはどういうふうにお考えですかね。
まだまだね、僕は今回のと調べました、そのがんになってね、それでね、やはりね、日本人は命に関しての自分の命というものに対する意識は非常に低いと思いますね。それはやっぱり個の感覚ね、個人の個、
はい、
個の感覚っていうのは日本っていうのは個人主義のヨーロッパアメリカに比べれば個の意識というのは非常に低い。個の意識が低いということは自分の命に対する意識が低いということであるわけで、そういうことが結果的に臓器移植の問題にしろ、さまざまなことでやっぱり世界の中でも遅れていくということがあると思うんですよ。でね、 コンピューターで調べるでしょ。調べるとね、世界のがん治療の数勢っていうのを調べるんですよ。そうするとね、今ヨーロッパアメリカでがんは切らずに放射線ないし陽子線で治すっていうのは70何パーセントなんですよ。
おお、そっちの方がマジョリティ。
マジョリティ。それで27パーセントが切るがまだ残ってるわけですよ。
うん、あ、じゃあもう73で。
73で切らない。
うん、切らない、
うん。で、それは僕は頭にまず、陽子線選ぶ前にね、こう調べて、はい。そして、日本はっていうと逆転なんですよ。日本は20何パーセントが切らずに治す、その、陽子線、まあ、陽子線も入ったかどうかわからんだけど、まあ、放射線治療とかね、はい、そっちの方、が20何パーセントだ。あとはもう本当に切るんですよ。うん、切るのが70何パーセント。ということはね、世界の数勢からもうすでに大きくずれてるわけ。で、このことをもっとみんなが知らなきゃダメなんですよ。ところが医者はね、医者の職分で、それは彼らは彼らの、うん、正しいと思うことを言って、叩く、切る、当てるっていう三種の神器を言うけれど、僕は最後まで逃げ回ってね、それをしなかったんですけど、こうやって治る道があるんだということと、僕が治ったことによって、その放射線、および陽子線、重粒子線というね、切らずに治すがんの治療法っていうのは、もっとパーセンテージを日本においてね、占めるようになってほしいと、
うん。
そのためにはね、自分の命は自分のもんであって、医者のもんではないという意識をね、個々人が持つべきだと思いますね。
そうですね。やっぱり誰のものでもない自分なんだっていうことですよね。
そうですよ。うん、あんまりあっさりしたね、死生観持たない方がいいと思いますよ。うん、人生寿命なんだからとかさ、生きるやつは生きるし死ぬやつは死ぬんだとかね、そんなこと言ってないで、とにかく自分が死んでしまったらこの世の全ては終わりだという、
そうですね。
うん、ことで、ちょっと必死になった方が、いいなと思います。
なるほど、なるほど。そしてまあ再びご自身のものとなった命という感じもあるわけですが、はい、これからそれをどう生かしていきたいですか。う
ん、で僕はね、病気になってで助かりたいと思い始めてからね、最初まあゆっくりと死んでいくっていう道を選びそうになったんだけど、いやって思ってから、じゃあお前はここまで生きてきて今さじゃあ何がやりたくて生き残るんだ、生き残りたがっているのかということを自分に、問いましたね。で、その答えはやっぱり書きたいものがあるんですよ。その書きたいもののためには、あれもやめよう、これもやめよう、何もあれもこれもあれもこれも全部やめるから命だけは助けてくれと、そして神頼みじゃないですよ、その自分のその生きようとする気持ちの中を純化するためにね、だから生き返って元の生活に戻るっていうことを望んでないわけ。元の生活なんかなくてもいいんですよ。74歳でパッと僕が生まれ変わって、で実に生まれ変わってみたら新世界だったわけね。74歳でこう0歳で生まれ変わるわけだから、まあそばに女房がいるしなんとかっていうようなことはあるけれど、全く新鮮なね、その自らの誕生というのかな、リボーン感覚を得ましたんで、
はい、
だからその生きたいと願った時に自分自身に誓った、もう日常的に通ってたね酒場がええもね、そして毎晩飲んでた酒もね、いろんなことで今までの日常生活に戻るってことじゃなくて、僕が生き返ったことによってそこからこう飛躍したいのね、そこをスタート台として別の世界へ行きたいなと、思って病院を出たわけ、まず日本という国がこの陽子線治療というものをここまで育てて、これだけのマンパワーをね育成して、で、まあ、みんなの力を合わせて僕の命を救ってくれたということはとっても僕にとって大事なことだと思うんですよ。それをね、ありきたりの日常生活を僕がね、また再出発をするっていうんじゃね、何のために生き返ったのかわけわかんないです。で、生き返ったんだから、生き返っただけの価値あることをやらなくてはならない。 だからそんなに残された時間が長いわけがないのに、まあ生き残ったわけですからね、やっぱり自分で納得する時間を持ちたい、作品を生み出したいとそう思ってます。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか？
僕が一番愛して、それで、まあ、単独して、まあ、繰り返しね本を読んでいる人はね、ドストエフスキーが、大好きですね。日常的な人生の中での恩師というのはね、僕にとっては石原裕次郎さん。この人が、僕には恩師はいないと言ったけれど、恩師という人は石原裕次郎さん。この人と出会ってなかったらね、やっぱり今の自分はいないですね。で、僕はシャンソンの役者をやっていて、で、最初の結婚して、これは失敗するんですけど、その新婚旅行の先で石原裕次郎に出会って、偶然ですよ、全くね。で、シャンソンの訳詞をやってることを僕は自慢してたんだけど、ゆうさんはね、日本の歌書けよと、俺が歌うような歌をよっていうようなことを言われて、僕は日本の歌を書き始めて、で、その後、石原裕次郎さんの歌もたくさん書きですよ。彼の、白鳥の歌となる我が人生に悔いなしを僕は書いてね、恩返しっていうのかな、まあしてるわけだけど、もしあの我が人生に悔いなしを他の人が書いたとなったらね、僕はもう死んでも死にきれないぐらいそういう思いがあるわけで、石原裕次郎さんを僕は人生の恩師と、それはいつも思ってますね。で、石原さんのところに歌を持っていった、それが僕の生まれて初めてのレコーディングの、レコーディングというのはオリジナルの作品のレコーディング、はい、シャンソンは何曲かありましたけど、オリジナルのレコーディングでしょ。それがで、ね、生まれて初めてのヒット賞でしょ。そしてユウさんにお前に任せるからって言って、与えられたタレントが前住純 で僕が名前を考えて、彼女のもう最初の頃の作品全部僕がまあ書いてプロデュースして、これもまあ恩返しですけれど、その後西部警察でユウさんの歌書いたり、まあ いろんな意味で絡まって恩にはなってますね。なんか人間的な魅力もね、ちょっとこう例えようがないというのかな、そういう人に出会って、ただ知り合ってお酒飲んで歩いただけじゃなくてね、仕事の上でも絡み合い、そしてお互いに高め合った。ユウさんは僕のことを大いに高めてくれた、僕も多少はね彼のためになったかなと思うという、そういう人間関係ですね。
ラジオ版学問の娘、本日は作詞家作家の中西玲さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作詞家作家の中西玲さんをお迎えしてお送りしました。中西玲さん、ほぼまあ1年前にそのがんが分かってというところから、でも本当にね半年足らずでコンプリートレスポンスまで至るというね急展開があるわけですが、本当に陽子線治療、まあ今はねまだ先進医療ということになって保険が効かない対象ですけども、自分の医療保険とかちょっとねその先進医療特約とかついてたっけみたいなところもね気になるようなところになってきましたが、まあ、それも含め、でも最終的にはその自分の命は自分のものだから自分で落とし前つけなきゃいけないというところの態度、やっぱここもね大きく見習いたいところでございました。生き返った中西でこれからどうなっていくのか大いに注目したいと思います。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ学校で教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しています。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。
学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。